パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
ネス文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、varimite@gmail.com まで。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長の漫才コンビ米粒社協の三橋達夫です。
日が燃えるです。
はい、どうもお久しぶりです。
お願いします。
2025年5月のもう編集室でございますけれどもね。
はい、
早速行ってみましょう。ブヒブです。
よいしょ
ー。理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらってるコーナーです。
はい、
かいつまんで言うとね、妄想コーナーということなんですけども。
はい。
まあ妄想というか現実にあったことを皆さんが報告してくれてるっていう
こと、ね。皆さんのね、こう日々の歪みを、はい、いただいてます。
まあ4月に起こったことを報告してもらってるんですけれども。
はい。
今週も、このコーナーから行きたいと思うんですけど。
まさか、例の。
ブヒブで曲を作ったよ係。
おー、ありがとうございます。はい、マルワさん、
マルワクリーニングさんからいただいております。
ああ、ありがとうございます。
皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
ロックは淑女のたしたみでして、ゴアの吹奏楽団との演奏シーンを見て異常なくらい熱い気持ちになりました。
はい。
さて4月のブヒブ、最も心が動いたのは、うん、花丸先生の作品でした。
おお、いや、マジっすか。嬉しい。
鈴風青葉さんは新入社員の頃から気にかけていた子なので、幸せな生活を聞くことができてとても嬉しかったです。ということで、今回初めて、花丸先生の、花丸記者の。
はい。はい、ついに、はじめさん以外のやつが。はい。
で、実は、前回最終回だったんですよね。
そうなんですよね。
ニューゲーム。
はい。
鈴風青葉さん。かっこ旧姓って書いてありますけど。
うるさいようですけどね。
もう一度ね、思い出していただくためにちょっと読みますけども。
はい。
花丸記者から数年ぶりの投稿ですっていう謎のメールが来たんですけども。
いや、先月あったよっていう。
結婚生活や新しい会社での仕事、そして第一子、かっこ娘の誕生など、私生活が忙しくなりしばらく投稿できていませんでした。今回は娘とのちょっとしたエピソードをお送りしたいと思います。あ、はい、ちなみに娘の名前は青い花と書いて聖火です。という D メールを、ね、送ってきてくれたんですけども、ある日夫婦揃って用事があり、青葉さんの幼馴染であるさくらねねさんに娘を預けた。そのお迎えの時のこと、
はい、
ねねっち、今日はせいちゃんを見てくれてありがとう。青葉さんが礼を言うと、さくらさんは笑顔で、いいよ全然、楽しかったからと答えた。
うん、
青葉さんがしゃがみ、せいかと目線を合わせた。いい子にしてた？うん、おままごとでね、ご飯作ったの。そっか、すごいね。青葉さんが頭を撫でると、せいかは嬉しそうに笑う。
お、
じゃあそろそろ帰ろっか。うん、と帰ろうとしたその時、聖火はさくらさんの元へ駆け寄り、ちょっと軽く唇をつけた。バイバイ。その光景に青葉さんは思わず目を見開く。ちょっと聖ちゃん、ねねっち、うちの子に変なこと教えないでよ。青葉さんが慌てて抗議すると、さくらさんはにんまりと笑いながら、違うよ、聖ちゃんが教えてくれたんだよ。え、仲良しさんはキスするんだって。パパとママは仲良しだから、行ってきますの時も、ただいまの時も、おはようの時も、お休みの時もキスするんだよね。うん、せいかは無邪気にうなずく。ねねとせいちゃんは仲良しだもんね。ねえ。僕と青葉さんに意味深な目線を送り、ニヤニヤと笑みを浮かべるさくらさん。思わぬ形で家庭事情が明かされ、赤面する青葉さん、そして僕。そんな様子を見て、聖火は僕たちの元へ駆け寄ってきた。しゃがんで。
え？
うん。 夫婦揃ってしゃがむと、セイカは僕たちの頬にちょっと軽く唇をつけた。パパとママとセイカも仲良し。そう言って無邪気に笑う娘。僕たちは思わず笑ってしまった。ふふ、仲良しだね。うん。これが今の僕たちの日常。こんな幸せな日々がいつまでも続きますように、そして皆様のこれからの日々が幸大きいものでありますように、それではまた。ということで、花丸記者からいただいておりました。
2回目聞くと腹立ちますね。
腹立ちますね。なかなか腹立ちますけど。
先月は感動したのに、今月聞くと腹立ちますよ、普通に。何娘を使って自分たちのね、のろき話言ってんだ、みたいな感じに。
まあでもね、これくらいのろけてもいいでしょ
う。確かに、そうですね。
まあ長いシリーズでございました。
はい。
こちらの話に一番こう心を動かされたと、マルワクリーニングさんおっしゃってましたんで、はい、こちらの実際の お話に曲をつけたんですが、
おうおうおうおう、
追伸として新しい歌声データベースを入手しました。
マジっすか？
バンドリポッピンパーティーの、富山かすみさん、CV あゆみさんに歌っていただいています。足富さんにも聞いてほしいということで、いただいております。
マジですか？
だから新しい、
新ボーカルが、
そうですね、
に
これがどんな感じになっているのか、まあ、ちなみに、ポッピンパーティーだと、まあ、なんて言えばいいのかな、あいみさんは、関西弁が得意って書いてあるけどな、こういう、感じの、ちょっとね、事務所のプロフィールを一応共有したいと思います。
ありがとうございます。
こちら、こういう方ですね。はい、あいみさん。12月25日生まれ。
はい、ああ、僕もさすがにあいみさんはね、存じ上げてください。
はい。
まあ似合いますよね、めちゃめちゃね。
そうですね。
はい。
いろんなもう作品結構出ておられますけれども。
ああ、本当ですね。わ、そうそうたる。うんうん、
まあ、ミルキーフォームズしかりね、
まあ、呪術回戦もありますね。
呪術回戦って言えてなかったな、今。
いやね、見逃してくる、クソ見逃されないから
。いろんな作品ありますけれども、この歌声をちょっとね、作品にしてくれたということで、
はい、
聞いてみたいと思います。じゃあこちらね、どんな曲に仕上がってるんでしょうか。
はい、
聞いてみましょう。
聞いてもらいます。あ、なんか、
仲良しの印。行ってきますの時も、ただいまの時も、おはようの時も、おやすみの時も、キスするんだよね、仲良しだからず、って笑ってしまう。こんな幸せが続きますように。
すごい。
はい、聞いていただきました。
素晴らしい。
マルワクリーニングさん、ありがとうございます。
なんすかこれ。
花丸記者、どんな気持ちですかね。
ですよね、自分のね、ブイブイにね、曲が作って。
すごいなぁ。なんか今回はサビから入るみたいな感じのありましたね。
いや、これ企業 CM としていけますね、これね。
全然いけるでしょ。
ラビットの CM に長いですもんな、これ。
あと、なんか、チュって言わせにくそうな感じするんだけど。
確かに。そうですよね。
すげえ自然だった。
アップテンポですね。僕、イメージではこう、規定大百科的な感じの。大きいイメージしたんですよ。そしたら、アップテンポでびっくりしましたね。
びっくりしましたね。
バンドより？すげえ。
すごい。マルワクリーニングさんは、こちらの花丸先生の作品に心を動かされて、作ったと。
両先生ありがとうございます。
ただ本当に心を動かされたのは、ロックは淑女のたしなみでして、レディーのたしなみでしての5話だったという
。いや、両方です、両方ですからね。いや、すごいですね。
すごい。やっぱなんかプロの仕事っすね。
毎月違う曲がね、すごいですね。
本当だわ。びっくりしちゃいますね。
いや、もうね、結局のボーカルソフトも買ったわけですからね。また来月もよろしくお願いします、本当にも
う。ありがとうございます。
お願いします。
ロックはレディーのたしなみはね、いいんだよね、また。
そうなんですか。
新たなパターン。ま、マリミテの世界観でロックやるみたいな感じの。コンセプトなんで結構面白いですよ。
はい、見てみます。
では、そんな花丸さんが今、どうしてるのか。
え、来たんですか、頼りが。やった。
花丸記者から来たんですけど、2025年4月にあった出来事ということで。
はい。あ、また過去にまた現在に戻るんですね。
作品名がなしって書いてあります。
なし？どういうことでしょう？
生物紹介。
はい。
ハエトリグモ。
ん？
家でたまに見かける小さな雲って書いてあります。
はい、はい、はい。
ある日家でパソコンに向かっているとモニターの右上の裏から一匹のハエトリグモがひょっこりと現れた、うん、ハエトリグモはモニターの上から降りてきて垂直な画面の上を器用に歩いていた。僕は試しにハエトリグモの目の前でマウスポインターをくるくると回してみた。するとハエトリグモはひょこひょことマウスポインターにじゃれついてきた、うん、かわいい。以上です。ということで、花丸記者ちょっと旅立たれてしまった感じですね。
僕ハエトリグモが何度と思って今調べたら、そうですね、ハエトリグモです。もう可愛いが二次検索ワードに出てくるんですね。
マジで。
え、人気らしいですよ、佐藤さん。
ハエトリグモ。ハエトリグモ人気。
人気らしいですよ。僕らが知らないだけで可愛いでもう認識した。
そのリアクションで合ってんのかなこれ。すごいね。
確かにね、今ちょっと今写真見てるんですが、あ、ちょっと可愛いかもしれません。目が黒目で。
まあ、あの、虫が苦手じゃない人だけさ、検索してみてください
。そうですね、そうですね、よければ。
いやー、花丸記者、次回はね、どんな、あまあね、今はやっぱりちょっと今最終回のね、
あ、そうですね、ちょっと。っ
衝撃もあるだろうしね。
まあ、ね、奥さんたち以外はね、ちょっとすぐにあれなんで、一回こう、ね、別の人外に。
そう、別の世界に行かないとね。
はい、そうですね、はい。
続いて湯沢屋記者よりいただきました。
待ってました。ありがとうございます。
どうしようかな。
うん、あ、じゃあ今後何回もあるんですね。
ね、じゃあ一つだけにしましょう。
はい。
3A ブンダー乗組員湯沢屋記者は見た。
おはようございます。
赤木律子博士44歳を山崎デイリーストアで見かけました。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン。博士は山崎春のパン祭りのシールの貼った台座シートを店員さんに渡していましたが、
お、
0.5 点足らずお皿をもらえませんでした。
あるー。
以上です。30点で一皿もらえるんだって。
その場でパン買ってつければいい。あ、もうない。あ、もうなかったパターンもありますからね。
ああ、そっかそっか。もうなかったパターン。こういう抜けてるとこいいですね。
いいですね。
いいな。
完璧主義主義と思いきや、そういうとこはちょっとあれですね。
そうなんだ。リツコそういうとこあるんだよな。まあ、こういうね、一言ネタっぽいやつでもいいんでね。
はい。皆さんぜひともお待ちしてます。
はい。あとは、続きまして、はい、プリマドンナは正座をしない人。
ああ、すみません。最近毎月ありがとうございます。
熱文字内視聴率 0.00001% 部比部。
どういうこと？
ちいかわ、ちいかわうさぎということでいただきました。
見てますよ、ちいかわ。
嘘！
再放送、あの、僕朝派なので、うん、目覚ましテレビ、はい、ちいかわ見てますよ。
マジで？
はい、火曜と金曜。
すごい。
今再放送、今再放送中ですね。はい、再放送。
1% ぐらいは行きましたね、これで。
はい、行きましたよ。
プリマドンナ、正座をしないさん。貧乏料理が得意な私ことプリワレ。今日はお友達2人を自宅の貧乏洞窟に招いてお茶会です。今日はさ、甘いアップルパイと甘さ控えめのアップルパイ、両方作ってみたんだ。ん？はぁ？パイ生地をかぶせて、全部の面をフォークで閉じたこっちが砂糖ありで、生地を折りたたんで、3箇所だけフォークで閉じたこっちが砂糖なし。食べてみてよ。砂糖はね、コンビニコーヒー買った時にもらったけど、ブラックで飲んだから結局使わなかったやつ。だからただ、えへへ。サクッ。もぐもぐもぐ。あー、おはよう。カプシュッ。もぐもぐ。今はさ、リンゴの季節じゃなくてスーパーだと高いから無人販売所で傷物のやつ買ってきたんだ。パイシートは業務スーパーのやつ。あ、お茶もあるよ。ドラッグストアのポイントで買ったルイボスティー。
全部無料だ。
ふぅ。ごっごっごっ。ふはー。 美味しいよね、ルイボスティー。カフェインないし、牛乳入れてミルクティーにしても美味しいんだ。次は砂糖なしも食べてみてよ。どっちもね、バターでリンゴ煮てあるの。バター高いからバター入りマーガリンだけど、あんまり変わんないよね。えへへ。サク。もぐもぐもぐ。
全然喋んない。
わぁ。え？砂糖なしの方があっさりして美味しい？ん？ん？あっさりしてるからいくらでも食べれそう？やっぱりそうか。たくさん加熱したら、リンゴの甘みが引き出されるから、砂糖いらないんだ。カップ。いやぁ。あー、ガツガツガツガツ。いやー、わー、全部食べちゃった。泣いちゃった。平気、また作るよ。楽しいね。プップー。アイキャッチの車のクラクション。
はいはいはい、ありますね、最後ね。すごいですね。喋らない。違う。
苦闘点多めなのは8割っぽさを出すためでしたって一応注意書きが書いてあるんですけど、
はいはい、
伝わんねえから。
そうですよ。
読む方の気持ち考えてっていう。
さんだから喋れたものの。
ずっとプリマさんだけが喋ってるん
です、ね。本当ですよ。
いろんなパターン試してくるな、この人。
すごいですね。すごいね。頭をカバーしてるんですね。
そうですね。続きまして。
はい。
アップゾー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
ゆるキャン時綾乃ちゃんとの4月のボヒブ。
はい、やらしい店長ですね。
私の営む喫茶店では時綾乃ちゃんがアルバイトをしています。今日は綾乃ちゃんと一緒に近所の公園に花見客向けのワゴン販売をしに来ました。
いいですね。
天候にも恵まれ、持参した商品はあっという間に売り切れました。私、ここらで仕事は切り上げてお花見としましょう。私は綾乃ちゃんを誘って公園のベンチに並んで座りました。コーヒーをカップに注ぎ、綾乃ちゃんに手渡しましたが、綾乃ちゃんの眉間に小さくシワが寄ったのを見逃しませんでした。
ん？
私、ブラックは苦手でしたか。気づかずすみませんでした。綾乃、喫茶店の店員がコーヒー飲めないじゃ失格ですよね。綾乃ちゃんは申し訳なさそうな顔でしょんぼりしてしまいました。そんなことないですよ。綾乃ちゃんは最高の看板娘です。綾乃さんの素敵な笑顔は店内に桜が咲いたみたいです。うつむいた綾乃ちゃんの耳が薄くピンクに染まりました。
うるさいよ。
そう言ってもらえると嬉しいです。だから頑張ります。そう言うと両手でカップをつかみ、コーヒーをグググッと一気に飲み干しました。
お、
綾乃ちゃんはペロリと舌を出して苦ーいとつぶやき、ニコッと微笑みました。以上です。
あー、惜しい。
惜しいの？
惜しい。
惜しい。
惜しいですね。
惜しいんだ。
いや、僕です。僕の主観です、主観。
はい、いいですよ。東藩、師範が正解ですから。
もう苦ーで終わってほしかったです。
あー、ニコッと微笑まなくてもいい。
ニコはね、ニコはアプローさんの中で止めてほしいの。苦ーで終わる方がですね、
だオチっぽいわね。
苦ーでこう空がこう桜とかに、アンブショペロはね、まあ、わかります。まあ、わかります。欲が出ちゃったのわかりますよ。
うん。
あ、でも、まあ、部品としては、ペロまででいいんですかね。
まあまあまあまあ、ペロリと舌を出して、いいなぁ。
いいですね、
うん。いいですね。
いいですね。
余裕はいらないよね、どっちかというとね。
そうなんです、そうなんですよ。
ニコッと微笑む余裕はいらないよ、ね。
必死に、アップドーさんを喜ばそうと思ってるとこでも、十分可愛いんですよ。
確かに。
そうなんですよ。
そっか、ブラック苦手っていうのはでも新鮮でしたね。はい、
そうですね。
季節感もちゃんと入れてきましたね。
その桜井の本能の部分がですね、また美しいですね。
そうですね。
さすがアップゾーさん。
耳が、ね。
耳が。
続きまして、初見記者よりいただいております。
ありがとうございます。
忍たま乱太郎、土井半助との4月の部品部。
はい。
ということで。
4月ですかね。どこ、どうするんですかね。
土井先生とお花見。
あ、定番で、
うん。忍術学園の事務員として働いている私は、学園長の突然の思いつきにより、忍術学園全員でお花見に来ていた。
お、全員で。
お花見用のお弁当は食堂のおばちゃんだけでは手が足りず、私とくのいちの子たちも手伝ったものだ。あ、土井先生、おにぎりばっかり食べないでください。 子供たちの分がなくなってしまいます。え、私そんなに食べてた？
食べてました。しかもこの箱お重に入ったおにぎりばっかり。
ああ、ごめんごめん、妙にそのお重に入ったおにぎりが美味しくてつい。
とにかくもうおにぎりは食べないでください。
顔赤くする私をよそに、土井先生は軽くはーいと言って別のお重に入ったおかずを食べに行った。以上です。
とにかくがいいよね。
そうですね。
だからなんで初見さんが萌えキャラになってんの。
そうなんですよ。なぜ冷静に顔を真っ赤にして私とか言えるんですか。当事者
面白すぎるな。
はいの同意先生も可愛かったですね。
はーいって言うね。好きがねえな、初見。
ですし、あの、ね、全員が参加してるのに、普通は欲張りにいろんなキャラを出したくなるんですよ。
うん、
出さないとこがまた恐ろしい。
確かにね。
すごいですよね、初見さん。
確かにね。このサイズで収めてくるっていう、ね。
そうなんですよ。初見愛にはそうしか映してないんですよ。土井先生しか映っていないという。
すごいね。
すごいですね。
一瞬でみんなモブキャラだもんね。
そうだ、あの、様々な人たちが。
で、今回はこの土井先生とのブヒブ以外にですね、ちょっと、劇場版歌のプリンス様、タブーナイトの公開記念ブヒブということで。
え、そうなんですか？
超久しぶりです。これ何年ぶりでしょう。歌のプリンス様のカルテットナイト、ことぶきれいじとのブヒブということで、いただきました。
ありがとうございます。3年くらいぶり、え？
だってもうこれ、初見先生の最初の作品ですよ。
そうですよね。もっと前かな、4年前。へぇ。
この方はね、歌プリの全キャラと付き合った。
そうなんですよね。
伝説上の生き物。
伝説上の生き物ですか。
タイトル。先輩とインスタ。
ああ、今時。
私の彼氏は現在あの大人気アイドルユニット、カルテットナイトの一人である、ことぶきれいじ先輩。
でも続編なんですね。
私はスマホで、ことぶき先輩のインスタの写真を見ながらそううなっていた。どうしたの、はずみちゃん。そんなスマホとにらめっこして。なんで、加工するんですか？
え？
ん？いや、だから、インスタの写真、どうして加工してから載せるんですか？そんなこと？アイドルとして、ファンのために少しでも漏れてる写真を載せるのはプロとしては当たり前だと思うし、年齢的にもそろそろ、アラが目立ってくるから隠したいし、というか今時みんな加工してるじゃん。ことぶき先輩は本物の無加工が一番かっこいいです。目も口も鼻も耳も細胞の一つまで先輩は修正する場所なんて一つもありません。私はことぶき先輩にピシャリとそう言うと、先輩は少し考えると微笑みながら私の顎を持ち上げる。
え、
じゃあさ、無加工の僕は君だけの特権ってことでいいよね。マイガール、終わり。
完璧、完璧ですね。
完璧。2025年5月9日からカルテットナイトメインの映画、劇場版歌のプリンス様タブーナイトが公開です。ぜひ見に行ってくださいということで。
自然な番宣。すごいですね。
無加工の僕は君だけの特権ってことでいいよね、マイガール。いや、どうですか、東。
無駄がないですね、すべての文章に。恐ろしいですね。これも
恐ろしいですね。
短編とは思えない。
いやー、さすがだな。
本当ですよね。もう、僕らも知って記憶通りのね、先輩ですし。あと、その、返しも絶妙ですね。例えば、これで先輩が、そうだねって無加工であげたら僕はげんなりしたんですよ。ね。こう、彼氏さんのに行ってくる、芸能に行ってくるですね。もうなんかよく言うパターンじゃないですか。そういう、だと思いきや先輩がまたちょっと上手にね。はぁ、あ、わかってるなぁ。ファンも大事にしてるところがいいですね。
は
ぁ、あ。 素晴らしい。
一応ね、読み方は劇場版歌のプリンス様ジブナイトキッチーズという、うん、ジブナイトなんだこれ。
ジブナイトって言うんですね。
あ、タブーナイト、タブーナイトキッスイーズ、うんうん、というタイトルなんだって。はい、キスイズって読むんだ。タブーナイトキスイズって読むんだね。へぇ。
すごいですね。
5月9日から公開中でございます、
ね。皆さんね、今とこやってますんで、感想も、はい、お待ちしてます。
私の彼氏はってさらっと言いのけてるんですけど、
そうですよね。
あの、ことぶき先輩っていう呼び方はずっとことぶき先輩なのが、ちょっとムカつきました。
なんていうの細かいです、
ね、理想だろ、これっていう。理想すぎるだろ。
そうですね。
あと、本人に、
はい、
目も口も鼻も耳も細胞の一つまで修正する場所なんて一つもありませんっていうのは、
はい、
ちょっとことぶき先輩的には気持ち悪いんじゃないかな
と。そうです、確かに確かに。言われていたらそうですね。自然すぎて違和感なかったですか。
ああ。おめでたいな、初見記者。
いや、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。おめでたい人だな。
何作品も、やろうと思ったら書けるのがすごいですね。
すごいっす。すごいっすわ。じゃあ、続きましていきましょうかね。
はい。
朝記者からいただきましたよ。
今日はどの子ですかね。
あ、新キャラ、雑旅。今やってる。雑旅
ですね。
鈴ヶ森ちかさん、
はい。
これはね、なんとや、ちょっと待ってね。今、画像出しますね。
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。
雑旅ね、あ、この4月から始まった、はい、面白いアニメで。
名前だけ聞くと5分アニメっぽいですけどね。
あのね、でも、5分じゃねえんだよ。
そうなんだよ、30分なの。
まあ、主人公なんだけど、
はい、はい、はい。
まあ、漫画家志望とか一応、あの新人賞を受賞したんだけど、そのどうやったらプロとしてもっと生きていけるのかみたいな悩んでる子なのね。
はいはいはい。
で、デームを書き続ける傍らアシスタントの仕事もしているんだけど、
はい、
うん、せっかくもらった新人賞のお金もどうしたらいいかなっていう時に、そうだ、もうなんか、
はいはい、
ちょっと旅に出てやれみたいな感じで。水曜どうでしょうとか見ながら、
はいはい、
ツイッター使って今からどっち行けばいいでしょうかみたいなアンケート募って、
あ、今時ですね。
で、一番票が集まったところにいきなり行ってみるみたいなね。その日どこに泊まるかも分かんない状態で旅に出るっていう雑な旅をしている。
雑旅ですね。
この鈴ヶ森ちかさん、
はい、いい名前、はい、
なんかね、みんな名前がね、地名になってんだ。蓮沼とか、ね、
あ、本当だ。
そうそうそう。うのきとかね。駅の名前になってんの。麹屋とか。
あ、そうですね。あ、麹屋合わせてます。天空橋合わせてます。へぇー。あ、日笠さん。あ、日笠さん強いな。
そうなんだよ。日笠さん強いんだよ。
日笠さん強いですね。
ということで、なぜか大田区縛りになってんのかなみたいな感じなん
です。
面白い。僕の彼女は漫画家志望の鈴ヶ森さん。はい、付き合ってんだ、もう。一行目からすげえ。
すごいですね。
この前新人賞を受賞して、今は漫画家デビュー目指して頑張っているけれど、持ち込んだネームはボツ続きのようです。
うん。
またボツなんだって?ひーん。LINE のやりとりで持ち込んでいるのがわかります。
LINE っていいな。
理想としては泣いている小柄な鈴ヶ森さんを抱きしめて、ボサボサの髪をよしよししてあげたいのですが、そうは問題、問屋がおろしません。
ほうほう。
旅に行ってくる。突然どうした?この突発的な行動力にいつも振り回されて困っていますが、それが彼女の魅力でもあります。戻ってきた!ほよ!これお土産。何これ?リンゴローの悪気。笑顔で渡してくる彼女の笑顔。好き。お土産品の謎チョイスセンス。好き。お相模ショートの釣り目動画。好き。いつか二人旅がしたいものです。以上です。
いい、いや、すごい。
すごい。
なんか、恋が始まった感じがすごい伝わって。
始まってね、だってもう、
付き合ってる。付き合ってるね。なんか、だって、いきなりだってね、何前触れもなく付き合ってるから。
いきなり付き合ってるのか、チカちゃん、彼氏いたのか、ショック。朝記者だったのか。
すごいのが、ま、ちゃんと、 いつもと違うキャラなんですね、アサさん。
くっしょー。
鈴鹿舞さんの前ではこういうキャラなんですね。
そうですね。そうですね。
ドイツな感じもなく。
ドイツな感じもなく。
で、いじわりもいじわりもなく。
はい。
全然今までのタイプと全然タイプが違うんですけど。
そうですね。
共通点がないのが、面白いですね。
続きまして、右スカ Y 字バランスさん。
あ、ありがとうございます。
見える子ちゃんのゆりかわはなちゃんのブヒブです。
はい、大きい子ですね。
見える子ちゃん、そうですね。ご、はい、大好きな。本土楓さん CV。で、見える子ちゃんの主人公、四谷美子の親友で、天真爛漫で食欲旺盛な明るい子、かなりの巨乳というのがゆりかわはなちゃんです。現状の説明から来てます。現状、僕と花ちゃんは幼馴染で、中学まではいつも一緒でしたが、
ええ、
高校進学で僕は男子校、花ちゃんは女子校へ分かれて進学したことをきっかけに、僕は花ちゃんを一人の女性として意識をし、好きになり始めているところですって書いてあります。
なり始めてないでしょ。
今年は4月になっても桜の花がしっかり残っているので、花ちゃんを誘って桜が綺麗な公園にお花見へ出かけました。
はい。
対花ちゃん用に大量のお弁当を用意したのは言うまでもない。
すごい。
良い場所に陣取り、まずは腹ごしらえ。おせちで使う3段の重箱にびっしり詰め込んだお弁当がみるみるうちに花ちゃんの口の中へ消えていく。
自炊？
ご満悦な花ちゃんが舞い散る桜の花びらを見ながら、ねえねえ、ワイジ君、桜の花びらが雪みたいで綺麗だね、と素敵なことを言う。
うん。
花ちゃん、見上げていると首が疲れるから寝っ転がっちゃいなよ、と、僕が先にレジャーシートに寝転んで見せるとすかさず花ちゃんが、ああ食べてからすぐ横になると牛になっちゃうよというので、実際に牛になった人をまだ見たことがないから大丈夫だよとへりくつで返すと、花ちゃんはニコリと笑い、そっかと言ってごろりと横になる。ああ真っ青な空に桜の花びらが舞っていくってすごく綺麗だね、ワイジ君で、うわ、花びら口に入ったとか言いながら、はしゃいでいた花ちゃんが、満腹から来る血糖値の急上昇で、いつの間にか寝てしまった。
はいはいはい。
スースーと寝息を立てながら、僕の方に寝返りを打つと、わ、ワイジ君、私、まだまだ食べられるから、食べ物じゃんじゃん持ってきて、と言うと、今度は逆側に寝返りを打ち直して、小さないびきをかき始めた。さすが花ちゃん、寝言の定番、もう食べられないよ、むにゃむにゃではありませんでした。小一時間ほど眠った花ちゃんが起きると、
随分だな。
お腹が空いたというので、追加で公園に宅配ピザを呼びました。やはり、花ちゃんは、花より団子でした。終わり。以上です。
いや、もうベタ褒め、ベタ好きじゃないですか。
そうですね。
てっきりこうね、こう、寝てる間に、こう、春風一番がふわーって吹いてですね、
うん、
あ、スカートが危ないって時に、ドッキン、ドッキンみたいな展開あるかと思ったら、ただ寝てる間なんもないじゃないですかね。しかも1時間経過って。
だから、ワイジさんは、ちょっと前回、コンプラアウトだったんで、はい、ちょっと、
そうか。
東藩から注意を受けたということで、今回、控えめにしてくださったそうです。
すいません、規制なんてするもんじゃないですね。もう、全言、宣言撤回です、もう。もうじゃんじゃんください。
まあ最低限、はい、のところは僕守りますけどね。
そうです。
はい、はい、絶対アウトなやつもたまに言っちゃってますけど。
はい。
そう、あと面白くないやつとかは読まないです。
多い
ですね。なやつとか。
そう、まあね、こう見せられないみたいなね、うん、感じですね。
はい。はい、じゃあ朝記者もう一通読んどこうかな。
お、マジか、あります。
フライングウィッチ。フライングウィッチ誠と春探し。
はい。あ、そっか。青森はね。まだ。うん
うん。4月になったので、誠と春を探しに出かけました。
はい、はい。
何か、春らしいものがあるといいですね。弘前じゃまだ雪が残ってるからな。横浜だと、つくしが取れる季節なんですけど、横浜って山とかあるの？駅からちょっと離れると山だらけですよ。そうなんだ。すげえな。じゃあ、いつか、来ちゃいますか？私の実家。それって、あ、あそこに木の芽がありますよ。そう言うと、誠は駆け出していきました。どうやら春は横浜にあるようです。以上です。
この人。
悔しい。
悔しいな。
悔しい。
悔しいですね。
それってが真似したくなりますね。あまた新しいタンメン。
じゃあいつか来ちゃいますか、私の実家。え、それって。
それって。
あ、あそこに木の芽がありますよ。ふざけんな。振り回しやがって。
話を変えるのは。
誠悪女だな。
でね、今度誠さんが、こう、話を無理やり変えるように言ったのか、天に言ったのかによってちょっと変わりますね。うん、またこの味わいが。
そうですね。誠のほっぺたが赤いのかどうかが気になりますよね。
よね、桜のようになってたかどうかちょっと気になるところ
ですね。東半的にはどっちですか？
いや、僕はやっぱなってほしい派ですけどね。
あ、そうですか。
はい。ちょっと桜のあれに合わね、ちょっと。こう乗っていくと、大体なこと言ってみたいな感じの、全然、朝さんがもう鈍感で、動かないから、ちょっと頑張ってみたいな感じみたいな感じですね、僕は。
あー、なるほどね。
い
やー、こういう女、いやー、こういう女の子、困るね、本当に。困りますね。どうしたらいいのか全然わかんない、もう。
そうですね。
悩んじゃうな。
でも僕やっぱり頑張って行ったけど、結局行かないっていう感じだと思いますけどね。いやー、いいなー。それっていいですね。
それって。
毎月一本それってテーマでやってほしいですね。いろんな。
では、最後ですね。
はい。
ぬれねずみ記者からいただきました。
ありがとうございます。
部費部も4月新年度を迎えましたので、新しく部費部を聞き始めたリスナー様に改めて作品紹介をさせていただきます。
ありがとうございます。
アニメ作品は2010年夏クール作品、学園黙示録ハイスクールオブザデッドです。
うん。
突如街に現れたゾンビと戦うことになる学生たちのお話ですが、
はい、
とってもエッチでエロいシーン満載の最高な作品です。
うん。
ちなみに部費部内ではアニメ本編に登場するゾンビやガンアクションシーンはありません。
そうなんですよね。
私がお付き合いしているのは仏島紗英子先輩で、 CV は沢城みゆきさんです。作中5人のヒロインの1人、女子剣道部の主将で実家でも仏島道場を営み師範も務めている高校女子剣道日本一を連覇中の超絶美少女剣士です。
はい。
長身、ロングヘア、古風な言葉遣いで凛々しく生真面目な性格、人間的にもよくできた人だが、若干天然気味でやや鈍いところがある。サイコ先輩は富士見学園の3年生で18歳、私は2年生で17歳のまま、もう何年もループしています。
いいですね、自分でループで言っちゃうんですね。
ということで、本編学園黙示録ハイスクールオブザデッド仏島サイコ先輩との部費部、
はい、
葉桜と春の野鳥。
あ、そっちですか。
春休みの終盤、サエコ先輩と一緒に葉桜を眺めながら散歩していました。
はい。
陽気もよく遠くではウグイスが鳴いている。ウグイスの鳴き声には縄張りの主張という説や求愛行動という説もあるのだそうだと、先輩がお得意の野鳥雑学を披露してくれました。へー、そうなんすか、ためになるっすと能天気に相槌を打つと、近くの桜の枝に黄緑色の鳥が止まった。
はい。
あ、先輩、あそこウグイスっすと指を指すと、先輩はくそっと笑い、ウグイスっすとは面白い言い回しだな、いやしけ、だがあれはウグイスではなくメジロだ、よく見ると目の周りが白いであろうと教えてくれました。そうなんですね、ウグイスじゃないんだとうなだれると、先輩がメジロをウグイスと誤解している人は多いのだ、実際のウグイスはもっとくすんだ緑色で警戒心も強くなかなか見られないのだと追加のレクチャーをしてくれました。その後もウグイスの鳴き声が聞こえるので上を見ながら歩いていると足元がおろそかになり、ちょっとした段差に足を取られてしまった。転ぶ寸前で先輩が私の腕を取り、引っ張りながら機敏に正面に回り込んで私を抱き留めてくれました。大丈夫か。ああ、すいませんと私は恥ずかしさと同様でジタバタするが、さすがは高校女子剣道日本一の体感は素晴らしく、私をしっかりと受け止めて揺るぐことなく冷静に、まず外向きになっている右足を直すのだと言われた通りにすると、途端にバランスを取り戻し二人の今の体勢が把握できた。
お互いの顎が互いの肩に乗っかり、頬を合わせて抱き合い相撲を取っているような状態になっていた。
あらあら。
そのことが分かると急に触れ合っている頬の部分が熱くなってくる。先輩、もう大丈夫っす。一人で立てます。と言うが、先輩は私を抱いたまま動かなくなってしまった。さ、最後先輩、どうしたんですか？と尋ねると、先輩は耳元で、これは今、求愛行動しているのだ。とつぶやき、一瞬ぎゅっと力を込めて私を抱きしめてからさっと体を離し、赤くなった顔を見られないように。先輩は後ろで手を組みスタスタと歩いていってしまった。私は放心状態で立ち尽くし、その場に取り残され、ほてった顔を撫でる春のまだ少し冷たい風が心地いい。ようやく我に返った私は、先を歩く佐恵子先輩を慌てて追いかけ始めるのでした。ほうほけきょ以上です。
最後が昭和のアニメの終わり。
おお、保険金業以上です。
ありましたよね。マルキュっていう鳥にキュってのやつ。
しょうもな、
いやー、しょうもなかったですね。
いかがですか、師範。
いやもう非常に、もう本当に振りが効いていて非常に楽しく最後まで聞かせていただいたんですけど、一個だけ謝りたいのがですね、ねずみさんに、ずっとそのお話聞きながら、ずっと幼少時の僕心の中でずっと、それって言いたくなってるんですね。それってがまだ待ってしまって、
まだね、フライングウィッチの誠がの断像が、
はい、だからその最後の求愛行動だぞ
っているのだって言われたら、それってって言いたくなりますよね。
ですよね。
あんなところに木の芽が。
そう。そこで、求愛行動って言葉言わずに、そこで先輩が、チュンチュン、チュンチュンって言って。
いや、バカだろ。
それで聞いて、それってって言ったときに、新芽がみたいな感じ。いや、もうバカなときはね、いっぱいバカなようになった方がいいんですよ。
そうですね。
本当にもう。いやー。
まあ、これくらいまでだったら全然いいですよね。
でも春っぽくていい、今月良かったですね、春っぽくて。
4月でね。
まあ、桜って
花見。
桜は作りやすいんですかね、本当に。
あとね、新しい、リスナーのためにも優しい説明がついたりだとか。
そうですね。
そういうホスピタリティもね。
はい。
ある人もいて良かったんじゃないかな。
良かったですね。
さあ、じゃあ、今月はどなたに、師範賞を差し上げましょうか。
はい、いや迷うんですけど、やっぱり今月私は、朝さんのフライングイッチーズの、トレッテです。おめでとうございます。
朝記者、おめでとうございます。いや、すごいじゃない。
いや、その前の、鈴鹿なんとかさんの。
鈴鹿森さん。
雑談。全然、それでまた、キャラが違うところの、朝さんにも感激しましたね。全然やっぱ違うと思って、使い分けてるっていう。
鈴鹿森さんとは LINE のやり取りしかしてないんで、もしかしたら付き合ってないかもしれない。
って思い込んでるパターン
な。彼女だって思い込んでるだけかもしれない説があります。
モテないオタクのあれですね。勘違いですね。
はい。
いいですね。佐藤さんは、今月ですと。
どうかな、今月か。は
い、まあ、
今月か。
まあ、もう一個出せるのは僕もあれかなっていうのはありますけどね。
まあでもね、俺はね、
はいはい、
最後のね、ほうほけきょうは結構良かったんですよね。
ああ、確かに確かに。
苦い良かったんですけどね。
そうなんですよ。
そう
ね、
ほ
うほうさん。
ほうほけきょう、久しぶりに、だから、ぬねねずみさんかな。は
い、おめでとうございます、ねずみさん。
ありがとうございます。いい絶妙のバランス感覚でしたね。
本当ですね。はい。
皆さんも理想のあの子とのデートで回収した CG、熱文字@gmail.com まで短いものからね、ちょい長めでも構いませんので、はい、ぜひぜひ送ってください。6月はね、2週目ぐらいまでに送っていただくと読めると思いますんでね。
はい。
8日ぐらいまでに。いただければなと思いますけれども、
ね、ぜひともゴールデンウィークどこに行ってたのかをですね、教えてほしいですね。混んでるとこに行ったのか、穴場に行ったのか、それとも家の中でね、こう LINE 交換してたのかとか。
そうね、そうね。日賀君はどうしてたの？
コリがずっとバイトしてましたね。
バイトか。
悲しかったですよ、もうずっと。
まあでも、どこ行っても混んでるしな。
そうですよね、都心はもう。
しねえよな。
それはありますね。
といったわけで、ぜひね、あの番組の感想もすべて、熱文字アット、gmail.com、熱文字のツアー TSU です。お間違いないようにメール送っていただければと思います。
お願いします。
というわけで、東さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は以上でございます。ごきげんよう。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。割り見て @gmail.com。
心配したい。